はじめに、2020年春から始まった世界的な新型コロナウイルス感染爆発によって私たちの環境は大きく変わりました。環境の急速な変化に対して、その人の感受性の違いが際立ってきます。私は今、70歳に近い年齢になって、ようやく自分の心の傷つきやすさを受け入れつつあります。その転機になったのは、このコロナ禍の中で起きた様々な問題に向き合いながら、改めて自分の感受性が、ハイリーセンシティブパーソン、高度に敏感な人格、HSP という概念で説明できると分かったからです。自分の感じ方が他の方々と異なっていることに気づかされ、深く悩むようなことがコロナ禍で立て続けに起きました。そのため眠りが何度も妨げられました。またいくつかの複雑にこじれた問題の対処や研究発表の機会などの際に、Zoom で話し合いの時を持ちながら、落ち着いて反論できない自分に嫌悪感を抱くこともたびたびありました。しかし、それらどのケースでも、自分は心からの善意で対処している自負心がありましたし、その姿勢を理解してくれる人々もいました。そのような中で、友人の勧めで HSP の概念の創始者であるエレイン・アーロン氏の敏感すぎる私の生かし方、好感度から才能を引き出す発想術という本に出会いました。そこに、他者にとって HSP の明確な問題は、他の人より過剰に反応することである。私たちは少数派なので、当然多数派の反応とは異なる。HSP に欠陥があるように見えるのは、この刺激や感情に対する過剰な反応のせいである。さらに、過去に問題があった HSP は自分の反応をうまく制御できず、そのせいで問題があると思われたり、あるいは障害を抱えていると思われたりすると記されていました。今までの人生の中で、自分の反応の異常さを指摘されたことは何度もあります。牧師にふさわしくないと言われたこともあります。ただ、どの場合でも、私の対応に感謝し、共感してくれる人々がいました。過剰な反応は、時間が経つと落ち着きますし、徐々に理解してもらえるようになります。そのおかげで33年間も同じ教会で牧師を続けてくることができました。しかし、問題のただ中にいるときは、その度ごとに、キリストにある平安を表せない自分の不信仰を責めてきましたし、心の揺れやすさや傷つきやすさは、キリストにある救いの確信の不足から来ると思い、自分の信仰を恥じることもありました。ただ、それらのケースは重ねて起きることは稀でしたから、自分の対応の感謝してくれる人の存在によって忘れることができました。しかし、このコロナ禍の中でのコミュニケーションの難しさは、今までとは次元が異なりました。何度も何度も自分の過剰な反応に悩まされることがありました。しかし、この HSP の概念では、過剰な反応は、それは神経症という病とか、また信仰の不足という霊的な問題でもなく、生まれつきの気質が原因であると分析されていました。例えば、二卵性の双子の男女が恵まれた家庭に生まれながら、男の子の方は神経過敏ですぐに泣きじゃくる一方、女の子の方はいつもニコニコして落ち着いて眠っているという例が記されています。私の場合は、自分の神経症の傾向は、自分を産んだ頃の母の環境の不遇さに由来すると解釈し、その生きにくさがキリストにあって癒されるという希望を持ってきました。しかし、これが生まれつきの気質であれば、それが癒されるようにと願う前に、それを自分の感性として受け入れることが最善になります。そこで必要なのは、まず自分の中に起こる感情を正当化も否定もせずに優しく受け止め、同時に、他の人々は全く違う反応をする可能性があることも冷静に見分けることと言えましょう。今までは自分の反応を必死に正当化したり、他の人の鈍い反応を非難したりして、顕徳的な方向に会話が向かないことがありました。なお、私は36年前の進学校で学び始める前から、心の問題に向き合ってきたつもりではあります。自分自身の神経症的な傾向に気づいたところから、他の人の心の葛藤にも寄り添うことができるようにと、カウンセリングの学びも受けてきました。 さまざまな難しいケースに向き合いながら、精神科医の工藤信夫先生をはじめとする専門家のご指導も受けることができました。それらのことから自分自身の感性を優しく受け入れることの大切さを何よりも教えられてきました。そこから、心を生かす祈り、20の詩編の詩訳購読文と解説、現代人の悩みに効く詩編などの本を記させていただきました。その結果、祈ることが苦しくなっていたという方々から感謝の言葉をいただき、また説教を持って相談に来られる方もいました。西洋の歴史を見ると、牧師の務めは何よりも悩める魂に寄り添うことにありました。それをドイツ語ではゼールゾルゲ、魂のお世話と呼びます。ところが精神医療や心理療法の発達に伴い、その分野での牧師の働きが軽んじられるようになってきた気がします。今や、牧師でいながらカウンセリングをしてくれるのですか、などと、昔の牧師が聞いたら目を丸くするようなことが言われたりします。さまざまな悩みを抱えた方に、人となられたキリストにある大きな救いの視点から寄り添い、その場で聖霊の導きに委ねるという働きは、今も牧師ばかりかすべてのキリスト者に、創造主ご自身から期待されている働きです。それを、人の悩みを聞いた途端、誰か専門家をご紹介しなければ、などと思うことは、それこそまさに現代的な病と言えるかもしれません。昔は、多くの悩みはごく普通のお茶飲み話の中で解決されていたのではないでしょうか。その際、HSP という感受性の豊かな方、また相手の表情などに過敏に反応する人は、大きな役割を果たしていたのかもしれません。どちらにしても、私はこの本をキリスト教霊性の視点から記しています。その際、たまたま HSP という概念が、自分自身や他の人を理解する助けになるということを示唆したいだけです。最近は HSP に関する自己啓発書なども多数書店に並んでいます。それはそれでとっても参考になる面があることでしょう。しかし、しばしば信仰の世界では、イエス様にある救いを理解していたらいつも心が平安で満たされるはず、などという誤解が、信仰の成長を妨げ、挙句の果てには、教会に行っても何も変わらなかった、という絶望なる場合があるように思います。本書の趣旨はあくまで、心の傷つきやすい人への福音という視点から記されます。ですから自分や隣人を HSP かどうかなどと評価することは本来の趣旨ではありません。ただ、HSP の視点を知ると、より福音を豊かに味わうことができる場合があるという面を少しでも分かち合いたいので、最初に HSP の概念に関して少し記させていただきます。